ラテア人への手紙の一章6節から10節までです。ガラテア人への手紙一章6節から10節。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。アメン。昨日ガラテア人への手紙の始めで、そして挨拶でしたけれども、今日6節以降から早速本題に入っております。他の手紙を見ますと、ね、挨拶の後に賛辞や感謝や、また兄弟姉妹一人一人に対する思いやりなどが書いてあるんですけども、突然、このガラテヤ人への手紙が叱責で始まっておりますね。6節、まず私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。このキリストの恵み、その方、キリストというお方を見捨ててしまった、4節の方にキリストは、私たちの罪のためにご自身をお捨てになられた、私たちのために命を投げ出してくださったのがキリスト、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたけれども、それも命がけ、命を捨ててまで私たちをそのように愛し解放してくださったんですが、しかしこのガラテヤの人たちは早くもそのお方を捨ててしまい、そして他の福音に移っていってしまった。他の福音といっても、イエス・キリストの十字架の福音以外に別のものがあるはずがありません。しかし偽使徒たちがこのガラテヤの人たちを惑わして別の方向へと仕向けてしまったんです。2章の4節の方に、忍び込んだ偽兄弟たちがいたのでと書いてあります。で、彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。書いてあります。偽兄弟の伝えるものは人の心に縛りを与えます。なんかキューって不自由さを感じるようになります。その人が、たとえ、牧師とかでもあっても、何かとても束縛を促すような、それも なんか自由、ですね、確かに御言葉の中に御言葉を聞いて、ある種の束縛を感じるものがあるんですけど、しかしそれを感じたとしてもキリストにある御言葉にある言葉でしたら、その束縛が心地よいものに感じるんですが、でも本当に嫌な束縛というものがあります。御言葉にそぐわない束縛、そうしたものを感じることがある場合、皆さんのその心の内にある感情というのは信号の役割も果たしておりますので、どうかその信号がもし赤を示したのであれば、どうか気をつけてください。とにかくこの偽兄弟は、自由を伺うために忍び込んでいたと、この24節につながる通り、キリストイエスにあっては私たちは自由が与えられているんですが、敵はその私たちのその自由さが我慢ならない、私たちのその愛されている愛されざまが我慢ならないんですよ。サタンはそれキリスト者の自由をつけ狙って、そして私たちをいかに束縛のうちに引き落とそうかと常に狙ってきております。ですから、福音でない異質の福音、この他の福音の他というのはギリシャ語でヘテロスと言いまして、ヘテロ、異質のという意味です。全く別のもの、全く別物の福音でない、いわゆる福音というもの、それによってこのガラテヤの人たちを、偽兄弟たち、サタンから使わされたものは変えてしまおうとしているわけです。しかしパウロは早速ですね、とても厳しい言葉で、そのものは呪われるべきですと、8節と9節、2回も呪われるべきです、アナテマと言っています。このアナテマというのは、もう地獄へ、永遠の滅びへ落ちてしまえというぐらい強烈な言葉です。パウロは何も反対者が憎くてこんな言葉を使っているわけじゃなくてですね、イエス様が命がけで開いてくださった自由の道、解放の道、命の道を塞ぐもの、それ許せないからこんなに厳しい口調で言っているんです。イエス様だって似たようなこと言ってますよ、ね、そういうつまずき、小さなものの一人でもつまずかせるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結いつけられて海に投げ込まれる方がマシだと言っています。もしあなたの手がつまずきとなるなら、それを切って捨ててしまった方がいい。目がつまずきを与えるなら、目だけ切って捨ててしまった方がいい。両手両足揃ってゲヘナに投げ込まれるよりはマシだと、ね、つまずきを与えるものはとても厳しい裁きがあります。ゲヘナ、焼き場です。そしてその火は消えることが決してありません。イエス様は何も人を脅すために言ってるのではなく、キリストへと本来救われるべき命を、それを邪魔して、そして滅びへと向かわしてしまうような人を、もう生まれてこなかった方が良かったとさえ言うほどに、イエス様も言ってますし、パウロも言ってます。それは真実なことです。私たちは自分の何か良かれに従って人を簡単につまずかせるようなことはしてはなりません。よくよく気をつけなくてはなりません。パウロは10節で、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。この反対者たちは何のためにそうやって人をわざわざつまずかせようとするのか。なんでイエス様が与えてくださった自由あるのに、わざわざ、ね、人を逆に奴隷の縛り状態へと導くようなことを言って、そして自分もあたかもなんか、その自分が何か律法、決まり事を守っているかのように振る舞うのかというと、やはり 人に取り入ろうとしているところがあるからです。昨今の教会においても、キリストに取り入るのではなく人に取り入ろうとして、そして福音の真実を隠してしまったり、あるいは、このガラテヤの人たちを惑わしたように、何か決まり事を神様から命じられてもいないことを、決まり事を守ることが何か良いことのようにして、そして人々を束縛のうちに閉じ込めようとする者もいます。しかし、パウロのこのガラテヤ1章8節、私たちが述べ伝えた福音に反することを述べ伝える者は呪われよとパウロが二度も言っている、この御言葉がそのまま当てはまってしまいます。現代のこの日本においても、もしこのパウロが伝えた福音、御言葉の福音と別物を伝える者は呪われてしまうわけです。老が多くても益が少ないような時は私たちは気をつけるべきです。キリストの御言葉の道をしっかりと歩んでいるか、キリストの十字架に敵対していないか、もしキリストの十字架の福音に敵対して、あるいはそれを覆い隠そうとして、そして私たちが取り入るために逆に御言葉のそういう耳に痛いことを覆い隠そうとするのであれば、それを私たちもまた呪われる対象になってしまいます。私たちはあくまでこのキリストの十字架、キリストが成してくださった素晴らしいこと、それを覆い隠すことをしてはなりません。人に取り入るためにそのようなことをしてはなりません。何か、律法を要求すること、それは他の人から見れば何か賢いことのように見えます。コロサイの2章20節から23節までお読みしたいと思います。コロサイの2章の20から23、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないものです。すがるな、味わうなといったこと、それは単に用いれば滅びるものに関することであって、で一見ですね、それ賢いもののように見えます。しかしそれを守ったからといって救われるわけではないし、また肉の欲しいままの欲望に対して効き目があるかというと、逆にすがるな、味わうなすると逆に肉のうずきが燃え下がってしまいます。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、あるいは肉体の苦行など、そうしたものは何か賢いもののように見える。そしてそういうことをしている人たちを見ると、あ、私たちもそういうことをしたらなんかより高い霊的ステップ上がれるんじゃないかとか、そういうふうに見えやすいものですけども、しかしそうしたものは肉体の欲しいままの欲望には効き目ないし、またそれを守ったら救われるという類のものではない。ただある人たちはそうしたことをすることによって、なんだか自分が偉くなったような、何か霊的にステップアップするかのように人に見られるから、だからそういうことをやったり人に要求したりしてしまう、 そういう人たちもおります。しかし騙されてはなりません。私たちはキリストにあって、キリストの十字架の贖いによって私たちは救われておりますし、また私たちが肉の欲や悪いことに走らないようにするのは、そうした肉体の苦行とかによるのではなく、御霊によるものです。イエスを信じて、そしてイエス様を助けとするのであれば、助け主聖霊が皆さんのうちに下るんです。だからイエス様助けてくださいという祈りは大事ですし、イエス様により頼むということが大事なんです。それによって御霊が皆さんのうちのその欲しいままの肉を殺して、そして御霊によって歩ませてくださるからです。パウロは一章から早速もう一章の一桁節のところから早速叱責や、また呪われるべきですという強い口調で早速展開しているのは、キリストのこの命がけの贖いをあたかもなんか自分のケチな自己顕示欲によって覆い隠そうとする人たちが許せなかった。そしてガラテア地方、ね、ルステアとか、いろんな地方があります。その地方地方の教会の人々を大勢を惑わす、そのような教えが許せなかった。だから早速このような口調でその偽兄弟たちを責めているわけです。私たちも福音に対してこれほど真摯に受け止めるのであれば、本当に何もかも変わってくるかと思います。この日本もこのパウロのように本当に真摯に福音に対して、十字架に対して、十字架につけられたお方に対しての熱意があるのであれば、本当に呪いではなく祝福にあふれた国となっていることでしょう。私たちは福音の純度を保つべきです。そして本当にキリストの福音に敵対するようなものに対して、このパウロが取ったように、私たちもキリストの敵に対しては、十字架の敵に対しては呪われるべきだと告白して、そして一人でも多くのこの福音に敵する者の奴隷、食い物にされている人たちをキリストにあって目を覚まさせてあげるべきです。そのためにはまず私たち自身がキリストにあって整えられて、しっかりと純粋にキリストに結びつけられなくてはなりません。どうかこの御言葉を混ぜ物することなく、そのまま受け入れて、そして御言葉のあるパン種の入っていないパンでもって、キリストを祝う、キリストを純粋に伝える、混ぜ物なしに人に取り入ろうとすることなく伝える皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、パウロがここまでも真摯に厳しい口調を持ってキリストの思いをキリスト自分の思いとし、そしてキリストの敵対する者たちを呪い、そこまでしてガラテアの人たちを目を覚まさせようと、キリストにある自由が食い物にされているその様を許せずに、パウロはこのような早速厳しいことを書いております。私たちも真摯にキリストの福音に敵対する者に対しては明確にノーと言い、そして別の福音にとらわれている人はに対しては目を覚まさせてあげるためにし、私たちも用いてください。そのためにはまず私たち自身が純粋な福音を味わっていなくては なりません。純粋に御言葉を読み、御言葉を取り入れ、御言葉に常々慣れ親しむことによって本物だけが分かるようになり、そして囚われている人々を救い出すこともでき、また過ちのその違いを指摘し正すことができるようになります。どうか私たちがさらに御言葉に親しみ、御言葉キリストの思いを私たちの思いとすることができますように、どうか助けてください。この新しい一日をどうか祝福してください。一人一人の世における仕事や、あるいは神の国の仕事をどうか祝福してください。家庭における交わりを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。